それでは今朝は重荷を下ろせるところ、重荷を下ろせるところと題して、小金井父牧師よりメッセージをしていただきます。本日のメッセージに関する聖書の箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書11章28節から30節です。新約聖書マタイの福音書11章28節から30節です。お読みします。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
皆さんおはようございます。まだ梅雨明けは宣言されて、いませんが、この梅雨の合間に見える綺麗に晴れた青空を見ると、ああもういよいよ夏が近づいてるなということを感じます。この空の色を見るとですね、同時にキャンプが近づいてるなということも思います。汗を流しながら、キャンプ幼少化、中高化、キャンプがいよいよ近づいてきたなと、思います。教会は南側に蓮田がありますから、お花が咲き始めるとですね、いよいよ7月夏になったなということを、もう1週間2週間ほど前から花が咲き始めてですね、今だいぶ、いくつもの花を見ることができます。暑さの中ですが、共に今日もこの主の前に集って礼拝できることを本当に感謝します。昨日はですね、半中会の方々と、30名以上の、30名近くからこちらから向こうに行ってですね、大使キリスト教会に、共に一緒にみんなで行きました。ポトラック、たくさんのお食事をですね、みんなが一品ずつ持ち寄って、教会で大使キリスト教会に集っている姉妹方と本当に親しく楽しい時を持ちました。まあ賑やかでですね、建物はもともと音が響くんですが、もう止められないぐらいな勢いで皆さんあちらこちらと、帰ってきて、あのパワーはどこから来るんでしょうねと泉会世代の方がですね、私たちもあの年齢になったらああなるんでしょうかと、いやーどうでしょうねと、まあ言いながら話したんですが、というのも帰ってきて夕方はですね、すくすくに来ておられるお母さんたち、お子さんとまたご主人も家族で一緒に過ごせるようにということで、何家族、十何家族が集まってですね、バーベキューをしました。申し訳なかったですね、教会の中に入った時に残り香があったんでは、何かいい匂いがするな、何かこう炭の匂いがするなと感じられた方もいらっしゃると思いますが、たくさんのお友達、小さなお友達、そしてお母さんたち、久しぶりに顔を見るお父さんたち、その中でですね、親しくみんなで交わることができました。まあ賑やかな中に、みんなキャンプに来てねと言って、今日またジョイキッズにですね、その中からも集ってくれた家族もありました。本当にこのようにしてたくさんの人々がですね、教会に集うことができるのは感謝だなと思います。7、8年前のことですけれども、これちょっとマイクは大きくないですか？大丈夫？聞きづらいことない？大丈夫でしょうか？7、8年前のことですけれども、アラブ首長国連邦ドバイにですね、世界一の超高層ビル ができたことをニュースで知っておられる方もいると思います。ブルジュハリファという名前の高層ビルで、地上から828メートル、です。ちょっともう気が遠くなる高さですが、回数にして160回、関係者によるとこの100回を超える超高層ビルを建てるときはどんなに小さな誤差もあってはならないそうです。まあ当然といえば当然ですが、まあどんなふうにしてその誤差が生じないように建築するかというと、まあ徹底的な正確さを維持するために、この地球上の現在地を測る人工衛星から測る、まあ私たちも日頃持っています GPS ですね。携帯にも入っていますが、その GPS を持ってですね、毎回そこで測定して、人工衛星から継続的に情報を受けて、軌道がぶれないように、点検をしながら、着々とこう立てていくそうです。まあ平面でしたら、その測量という技術で線を引くことができますが、地上から天に向けて、まあ空間に向けて、まあ線を引くということは、まあできないことですけれども、宇宙からの、まあ、視点で、宇宙からまあこの地上に向けてその視点で正確なラインを引ける、そのような時代になんだなということを、これを読んで思いました。また私たちもですね、この宇宙的、まあそれよりも大きな宇宙を作られた規模を持っておられる神様からの視点で発信されているこの聖書の言葉を毎日受け取ることでですね、ちょっとしたズレや誤差に気づきをいただいて修正していくことができます。まあ GPS のようではないですが、神様からの言葉によって主の教えを喜びとし、その教えを口ずさむんですね。その人は水路のそばに植わった木のようで、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。まあ暑さの中にあっても、こう緑を豊かにして茂っている木々もありますが、水路のそばに植わった木のように時が来ると実がなり、その葉が枯れない。まあそのような御言葉によって私たちは養いを受けています。アメリカの心理学者で、アブラハム・マズローという有名な方がいます。この方はユダヤ人、ロシア系でアメリカ人として生まれ育ちますが、このマズローは人間の欲求、求めというものは5段階あるというふうに言っています。それはこのピラミッド式のようにですね、底辺から始まって、まあ5段階目に行くんですが、一番低い部分での欲求、誰もが満たされたいと願うその欲求からこの高い次元へ出て、欲求が出て、まあ行くんだと。その第一の一番誰もが持つ欲求というのは、生きていくための基本的な欲求。それは衣食住です。着ること、食べること、住むこと。この欲求は誰もが、まあ、持っていると。これがある程度満たされていくと、その第二段階は安全欲求というものが出てくるというんですね。危険を回避して安全安心な暮らしがしたい、そのような欲求が、まあ、出てくると、まあ、それがある程度暮らしの安全を求めるようになって、それがある程度満たされていくと、第3段階目のこの社会的欲求、集団に属したりこの仲間を求めたりする。これが満たされないときに、この孤独を感じたり、社会的なこの不安を感じるようになるそうです。そして第4段階は、この尊厳欲求。他者から認められたい。尊敬されたい。そしてその最後、第5段階目は、自己実現欲求。自分の能力を引き出して創造的な活動をしたいという欲求。まあ、前半の3つはですね、外的なものです。生きていく上での外的なもの。そして後半の2つは内的な まあ、精神的なこの内的な欲求を言っています。生きるためのこの必要を求める衣食住、安定、そして安全安定を求める、そして自分の存在を受け入れてほしいという所属愛、認めてほしいというこの、慈愛感情、より良い自分になりたいという自己実現、まあ、これらの段階の中ですね、これが欠けを感じるとき、あるいはそこに悩みを持ち、またもしそこに欠けを感じるとそれを過剰に求めたり、こう何かこう軌道がぶれる、まあ、不安定に、なったりするそうです。まあ、私たち自身もですね、振り返ってみて、この思うように生きることができない、何かそこにこう葛藤を感じる、現実にぶつかるときに不安になったり思い患ったり、まあ、それがですねずっと続くと、やがてそれは重荷というものに変わっていくんではないかと思うんです。生きることが重荷となる、まあ、そのように感じて生きている人たちは私たちの周りにも何人も おられるんではないかと、いらっしゃるんではないかと思います。まあ、立ち止まってですね、どこかでこの自分を見直したい、背負っている荷物を一旦下ろして整理したいけれども、夜が来て朝が来て、また一日が過ぎ夜が来て朝が来て、立ち止まれないまま神経がこのすり減るような日々が過ぎていく、それを重荷と感じながら生きている人たち、そして重荷というそのもう一つの面はですね、まあ、こういうことがあるんじゃないかなと思ったんですが、その自分の人生そのものを重荷と感じるんではなくて、自分ごとではなくてですね、誰かのために、あるいは何かのために、与えられている、自分に与えられている使命を果たしていくということに重荷を負うという、そういう面も、まあ、あるんではないかと思うんです。心がいつもそこに向くんですね。例えば外で遊んでいる、公園で遊んでいる子たちを見たら、ああこの子たちどんな大人になっていくんだろうか、イエス様のことを知れたらいいのにな、まあちょっとその子たちの間に入ってですね、あそこに教会あるから教会学校おいで、あるいはですねそこでイエス様のことを伝えてみたり、声をかけずにはおれない、みんながみんなそうではないです。心がいつもそこに向く。ある人はですね、助けの必要な人を見たら手を差し伸べずには折れない、心がいつもそこに向いていく。みなそれぞれ心が向く方向は違います。それは神様が私たちに与えてくださっているオリジナルギフト、もともと私たちに与えてくださっているその賜物というものと関係しています。その賜物が私たちをそこにこう心が向く、そしていろいろな働きがまあ広がっていくわけですが、気がつくと自分の心が向いているという方向が、まあ、皆さんですね、自分自身を顧みて、私いつもここに心が向くなというところがあるんではないかと思うんです。よくよくですね、祈って、神様が私に与えてくださっている使命、それは何であるか、まあ、使命というとすごく大げさに聞こえますが、私に託しておられるものは何であるか、それをですね祈って尋ねていただきたいと思うんです。漠然と時を過ごすのではなくて、心が向いているそこに神様新たに託しているものが あるだろう、取り組んでみる。イエス様と出会って救われてそれでよかったと終わりではなくて、神様はあなたに福音を伝えること、そして同時にこのキリストの体を立て上げる、共同体を立て上げること、この両方ですね、あなたでなければならない大切な使命を与えておられます。それを成し遂げていくために、果たすために果敢に取り組むときに、この重荷というもの、 そこに重荷というものが、生じていく。イエス様のこの時代ですね、ユダヤの人々は、律法やそれに関連した伝承、律法に尾ひれがついてといいますか、さらに厳重になってですね、伝承として、教えとして、こう伝え聞いてきたものが、重圧、重責となって、いたようです。この伝承のこの重圧を、重荷と呼んでいたようです。律法学者パリサイ人に向かってですね、イエス様は、こう言ってるところがあります。あなた方は、民に負いきれない重荷を負わせておいて、自分ではその荷に指一本触れようとはしないと責められたことがありました。イエス様はこの律法主義的戒律の重荷にあえぐ者たちに向けてですね、あなた方は聞いているでしょう。しかし私はこう言うと言って、マタイの福音書の五章から始まる三章の推訓でですね、律法を神の愛をもって解き明かして行きました。重荷にあえぐ者たちに向けて、この言葉を語りました。本当の自由を得るために、本当の神様の愛を得るために語られました。神様が与えてくださっている自由の中で生きることの難しさを覚えている人々。神と共にあると知っていながら不自由な生活に強いられて、その難しさを覚えている人々。それは、複雑な今の時代は生きている私たちも、同じではないかと思うんです。そのような私たちに向けてもですね、今朝読んだこの言葉は投げかけられています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。荷を下ろして楽になることに抵抗を感じる。それは、どこにも下ろすことなく、荷を下ろすことなくですね、自分が負わなければならないことだと、責任感が強く物事をやり遂げてきた立派な人たちは、このように考える人が多いようです。しかし、自分自身も気づかない、この自分の弱さに出くわしたときにですね、初めて荷を下ろす場所を探し始めるのではないかと思うんです。誰もがこの荷を下ろすところ、どこで荷を下ろすことができるのか、下ろす場所を探しているのではないかと思います。今 NHK では大河ドラマ戦国時代を取り上げています。そこにも出てきます徳川家康、名将、やがて天下を治める人ですが、この徳川家康が残した名言に、人生は重荷を背負いて坂道を行くがごとし、不自由を常と思えば不足なしという名言があります。家康はですね、この父親の政治的な取引の道具として、織田や今川の人質として、8歳から19歳までの間、この多感な時期、人格が形成されていく多感な時期を人質として、この肩身の狭い思いで過ごしました。そこで繰り広げられる信頼や裏切り。人とはどういうものなのか。どういう生き物なのか、そしてどのようにしてこの時代が移り変わっていくのか、その攻防をですね、このそばで肌身に感じる距離でずっと見てきた人物でした。身を削って実体を持ってそこから学び、培われてやがてはこの天下を治める人物となります。そのような人となりを知ってですね、この言葉を改めて読むと、何とも説得力のある言葉に響いてきます。人生は重荷を背負いて坂道を行くがごとし、不自由を常と思えば不足なし。 不自由と思っても、それに不足がない、満足すると思えばいいんだと。焦らずゆっくりと重荷に耐えながら、生きていこうという。まあ、忍耐と努力の大切さを強調した言葉です。けれどもですね、自分の人生の重荷は自分で、担っていくもので、その荷を下ろせる場所があるんだということは、言っていないんですね。まあ、誰かに相談して一時的な解決を得るということは私たちもできるかもしれません。あるいはですね、占いというものに頼る人もあるかもしれません。今空前の占いブームだそうですが、実にこの経営者のトップに立つ人の多くが占いに頼るケースが多いということを聞きました。まあ、責任ある立場で、立場に置かれてですね、大切な判断をし決断をしていかなければならない。誰にも相談できない。その責任は自分で負わなければならない。この自分の判断が多くの人の人生を左右する重責からこちらに走っていくと。家の方角を変えてみたり、重荷から逃れるために没頭できるものを探してみたり、しかしどうにもできなくなっていった人の中にはですね、自分で自分の人生を終えるというその選択を取る人もいます。まあ、いじめや不信感、人間不信や経済的困難や介護の問題や家庭崩壊や、今私たちのこの生活の場には深刻な問題があふれています。まあ、全てが順調にいっているように見えている人でもですね、いつこの順調なものが壊れるか、幸せがなくなってしまうのではないかと先々を見て恐れて不安になる、それを抱えている人もいます。追っている荷物を、荷をどこに下ろしていいかわからない人たちに向かってイエス様はこう言われたんです。私のところへ来なさい、私のところへ来なさいと言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、あの川に行きなさい。あの有名な川に行って、そこにある滝壺があるから、そこの滝に打たれたら、その重荷は解消されるよ。取り除かれます。とは言わなかったんですね。また、掛け声をかけてあげるから、応援してあげるから、とにかく頑張りなさい。あなたの力を振り絞って、頑張りなさい。とも言いませんでした。また、この、もっと祈りなさい、ということも言われませんでした。私のところへ来なさい、と言われたんですね。ここにおいで。私のところへおいで、と。まあ、我が家はですね、子供の頃出かけるときは、車は使わなかったんです。電車かバスで出かけます。バスを、まあ、など降りてですね、しばらく歩くとですね、まあ、歩く距離が長くなれば、すぐに、この、私は、疲れた。もう歩けない。と、座り込んで、この、根を上げる子供でした。まあ、二つ上に、兄がいるんですけれども、兄はですね、黙々とよく歩く子供でした。だからよくですね、お兄ちゃんはいいけど、あなたはね、というふうに言われました。まあ、最初はですね、喜んで歩いてるんですが、しばらくするとそれにも飽きて、いよいよ、もう疲れてくると、お父さん疲れた、おんぶ。まあ、最近そういう子はあんまりいないんでしょうか。まあ、歩くということが少ないかもしれないですが、お父さん疲れた、おんぶ。というのが、まあ、私だったんですね。兄はそれをじっと黙って見ながら歩いてる。まあ、もう少し頑張って歩きなさいと言われてしばらく歩くんですが、もういよいよ限界がやってくると、もう直談判ですね。座り込んで、もう歩けないお父さん、おんぶして。まあ、そうするとですね、しょうがないなといった感じで、父は私をおんぶしてくれます。私はこの父の背中でですね、おんぶされて、楽ちんになった足をこう、ぶらぶらさせながら、まあ、鼻歌混じりにですね、キョロキョロと周りの景色を見渡して、まあ、この疲れから 解放されて甘えられる、まあ、嬉しい時でもありました。子供がお父さんに疲れた、もう歩けないと言ったら、お父さんはですね、昨日もたくさんお父さんが来ていました。ちっちゃい子供たちもいましたが、一生懸命子供たちとですね、我が子とです。他の子供もいますけど、他の子供とも遊びますが、大体我が子と遊んでるお父さんが、まあ、ほとんどでしたが、もう歩けないとお父さんに言ったら、そのお父さんは、仕方がないな。それじゃあ、あそこの隣にいるおじさんに、おんぶしてもらいなさい。とは言わないですね。この子を、我が子を休ませてあげることができるのは、父親である私しか、私以外にいないというこの父の責任、権威のようなものがあります。私がこの子の責任を、私がこの子の疲れを、私がこの子の負っているものを、まあ、それと同じように、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげますというこの言葉には、私以外にあなたを休ませてあげることができないからという権威あるものの言葉として私たちに語られています。私以外にあなたの重荷を下ろす場所はないし、本当に休める場所はないんだ。だから、その荷を負ったまま、私のところに来なさい、と招いてくださっています。まあ、立派な人やですね、何か役立つ人を招いてくださる方は、たくさんいます。どうぞ来てください。しかし、この疲れ果てている、生きる力も果てている、よれよれになった人をですね、来なさいと招いてくださる方は、まあ、あまり多くはないんではないかと思います。私のところへ来なさいと言われる方のところへただ行ったらいいのですが、誰もができる単純なことですが、それをせずですね、それよりも私たちはもっと事柄を難しく考えて、むしろ別なことをしてしまうようなところがあります。行く前にですね、行けばいいのに、もっと事柄を複雑にして、あれやこれやをして、より荷を重くしてしまうようなところがあります。イエス様のもとへ行く、それを妨げているものがあるならば、それは一体何でしょうか。あなたの中にもしイエス様のもとへ行くというただ単純な主のもとに荷を下ろして見舞いに静まって仰ぎ見て、なんだか何もしてないようで、何か充実感もなく達成感もないようで、それだけでいいのかな、あれをした方がいいんじゃないか、これをした方がいいんじゃないか、もし主のもとに行くということを妨げているものがあるならば、それは何でしょうか。あなたのプライドでしょうか。あるいはあなたの何かそのようにできない妨げ、隔たりがあるでしょうか。あなたのことを心配してくださる神様、心配してくださるお方にこの自分の全体重をかけてですね、身を任せられない、その原因、ものは何でしょうか。まあ、それが何であるかを促しの中でどこか感じている人もいるでしょう。あるいは全くよくわからない、言ってるのかどうかもわからない、そのような人たちはですね、私たちはそれが何であるかということを神様ご自身に教えていただいて取り除かなければなりません。神様は私たちが豊かな中身を持つ円熟した生活を送ることを望んでいます。私のところへ来なさいと、重圧に苦しんでいる、荷に苦しんでいる者たちに向かってイエス様は言われました。そして続いて言われた言葉は、私の首輝きを負いなさいと言われたんですね。私の首輝きを負いなさい。 まあ、くびきというのは、あまり普段使わない言葉ですが、牛や馬が荷物を引いたり、畑を耕したり、石臼を引いたりするときに、この首にかけて、使う道具です。まあ、労働力として家畜を使うときの、まあ、道具です。日本でなかなかもう今見ることはできないようですが、海外で、発展途上の国に行ったらですね、まだそのような風景を見ることができます。一つのこの荷物をですね、二頭の家畜が一緒に力を合わせて、引きやすいようにするために、この一枚の大きな板をですね、二つにこう開けて、首が通るように穴を開けて、その穴から首を出して、同じ板がはわされた状態でですね、畑を耕したり、作業したりするわけです。それで半分の力で仕事ができるというんです。二と一緒ですから、半分の力で。息が合えばですけどね。半分の力でできる。聖書の中にあなた方は、この世と一緒になって釣り合わないくびきを、一緒につけてはならない。この世と一緒になって釣り合わないくびきをつけてはならないという言葉があります。釣り合わないくびきもあるんですね。もし釣り合わないくびきをそのまま追っていたら、自分の身を痛めます。作業ができない。自分の身を痛めて、まあ苦しくなるわけです。イエス様は、私は心優しくへりくだっているから、あなたも私のくびきを追いなさい。そして、私のくびきを追って学びなさいと言われたんです。私は心優しくへりくだっているから、私のくびきを追いなさいと。まあ、くびきを追うという言葉は普段使わないですが、私自身はですね、この言葉にあまり肯定的な、ものを感じませんでした。くびき。なんかこう、束縛されるような、自由を奪われるような、そのような印象でした。もうカチッとですね、板につけられて、一緒に動かなきゃいけないわけですから。まあ、イエス様の首輝きを追って、そして、学ぶ。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ますと続いてるんですね。くびきを追って学ぶ。そうすれば魂に安らぎが来る。荷を下ろすから解放感で安らぎが来るんではない。荷を下ろしなさい。そして私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ると。まあ言ってるんですね。イエス様が魂に安らぎを与えてくれるそのくびき、イエス様のくびきと、くびきを追うというものは、まあどういうものだったんでしょうか。イエス様と一緒にこのくびきを追って歩く。イエス様はどこがこの険しい崖で危険なところかよくよく知っています。私たちをこの不安や恐れや思い煩い、それが広がっているこの暗闇の場所に私たちが行かないように、そっちは行ってはいけないよと、一緒に首輝きを追って私たちに教えてくれる。まあ自分は行きたいですけど、イエス様と一緒の首輝き、ついていますから。豊かな牧草地がどこであるかということもイエス様は知っています。安全地帯。もっといいところがある。そこは平安や喜びや希望にあふれた場所。そこに行く道を、そこに通う道を教えようと、同じくびきを追って、私たちにそれを教えようとしてくださいます。だから私と一緒に歩きなさいと。そしてイエス様が追われた、そのくびき、イエス様は、誰よりも辛く苦しいところを通ったお方でした。あの十字架に向かわれる道のり。 誰にも理解されない、その道を通られました。もしですね、皆さんの中に、誰からも理解されなかったという経験がある方がおられたら、それがどんなに辛いことか、孤独なものであるか、わかると思います。あるいはですね、裏切られましたイエス様は。その誰かに、本当に心を信頼していたものに裏切られたようなことがあったときですね、それがどんなに辛いことか、その経験があるものにはわかります。イエス様もその道を通られました。そのしんどさ、その辛さを分かってくださる。まあ、優しいという漢字は、人偏に憂うと書きますが、イエス様は誰よりもこの憂いというものを知っているお方。だから、誰よりも優しい。どんなに辛いこともイエス様は理解できる。なぜなら、ご自分がそれをその身で味わったから。私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私に学びなさいと。ヘブル書の中にはこう書いています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対してこの救いを与えられた。イエス様を慕ってやってきたたくさんの人々がですね、イエス様に対して自分の思惑と違う方だったということが分かっていくと、多くの人がイエス様から離れて行きました。手のひらを返すように敵方に回り、裏切りました。理不尽な扱いをイエス様は受けました。そして、茨の冠をかぶせられ、鞭で打たれて、自分がかかるその十字架を担いでですね、あのゴルゴダの丘に行き、釘で打ち付けられて十字架にかけられました。誰も助けてくれませんでした。イエス様は、孤独を味わい、その肉体的な痛み、精神的な苦痛を味わいました。でもですね、それで終わらなかったんです。イエス様はこの人の悩みの根源である罪というものをご自分が背負って、一緒に十字架につけて、そして十字架で死なれました。その死と、罪と死の力を打ち破って、墓から蘇った、復活されました。勝利しました。すべてのものをその足の下に従えたとエペソ書の中に書いています。そのお方と同じ首輝を負うとは、なんと光栄なことではないでしょうか。すべてのことに勝利取られたお方と私たちはですね、同じ首輝を負わせていただけるものとなっているんですね。同じ首輝を負わせていただくときに、そこから多くのことを学ぶことができるんです。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って、そして私から学びなさいと言われました。私から学びなさい。私の首輝を追って私から学びなさい。私、イエス・キリストを見て習いなさいと。まあ、牛やこの馬が初めてですね、首輝をつけるときは、新人同士、初めて首輝をつける者同士は絶対に組み合わせなかったそうです。動き方がわからないから。作業の仕方がわからないから。必ずベテランと、まあ、組み合わせて首輝を つけて仕事を覚えさせました。まあ、首輝きをつけて労働したことのない若い牛、未経験な家畜はですね、この先輩の牛や馬と対になってこの並んで首輝きをつけられます。まあ、会社などでもそのようなことがあるでしょうか。首輝きはつけていませんが、まあ、先輩に習いながら仕事を教えてもらう、あるかも、似たようなところがあるかもしれません。とにかくですね、並んで、首輝きをつけて、このベテランの牛や馬を見習って、仕事の仕方を覚えさせたそうです。まあ、先輩の牛が進めばですね、首が板でこう繋がれていますから、一緒について行かざるを得ない。道を曲がれば一緒に曲がるし、止まれば一緒に止まります。何か不自由に感じるな、もっと楽に、もっと奔放に、もっと自分の思った通りにやりたいのになぁと反発する家畜も中にはまあいたんではないかと思います。まあそれがまあ私であるなぁとまあ思うんですね。そのようなもの、そのような道のりをたどってきたものです。もしあなたがですね、この神様から託された働きを一人で頑張っているなら、イエス様の首輝きを追って学ぶということは難しいです。神様は私たちと共にあって、イエス様と一緒に仕えることの喜びを味わってほしい。まあ、首輝きをですね、首輝きはこの気ままに歩む者にとっては束縛でしかないです。邪魔なものでしかないです。けれども、主に従いたいと願う者にとっては必要なものになっていきます。それは、イエス様の主権というものをこの全面的に認めて、自分の権利をイエス様にお渡しして、ついていく。首輝きを追ってついていく。そして学んでいく。体験していく。主の弟子という、関係に入っていく。このようにイエス様との関係に入ることが、誠の平安を、平安の道であるんだということをイエス様はここで言っているんですね。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからですと。疲れた人、重荷を負った人を休ませてあげるという、この休ませてあげるという言葉は、この縦ごとの弦を緩めるという意味から来ているそうです。縦ごとの弦を緩める。まあ、使わないときにですね、弦楽器はまあ緩めてあげるわけです。使うときにきちっと、まあ、弦を締めてあげるわけですが、弦を緩めて、使うときにちゃんと使えるように休ませてあげる。イエス様に従うときに、この不安や罪悪感、欲求不満など、この人を極度の緊張、焦燥感に追いやるものから、私たちは守られて、そして解放されて、イエス様とのこの弟子の関係の中でそのようなことから守られて、そして安らぎを得ながら歩んでいくことができます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いから。この荷物、この荷というのは、自分で持つことのできるリュックサックのようなもののことです。神様があなたに託されている、あなたが担ぐことのできる分量の重さの荷。まあ、小さいお友達がですね、お母さんと一緒に家に遊びに来てくれたときに、可愛いリュックを持っていました。ちっちゃい背中にちっちゃいリュックを背負って。それ何が入ってるのかな？ただ空っぽなのかな？見せてくれると言って、見せたら、見せてもらったら何が入ってたと思いますか？ さすがおばあちゃん、わかりますね。その子のおむつでした。
自分のおむつは自分で持たせる。お母さんの何かこの素晴らしさ、そこで思ったんですが、あなたに託されたものを背負う。しかしですね、私たちはその領域を超えて、ある時はですね、神様の領域にまで入って、自分勝手に、あれやこれやと思い煩い悩み、背負い込んでしまう。そういう傾向があります。一人では運べない荷物、イエス様はこの重荷を引き取って、代わりに軽く背中に背負える、あなたの荷であるリュックサックを与えてくださっているんですね。自分で背負わなくていいものばかりを重荷として引きずってしまっているようなことがないでしょうか。もし皆さんがですね、こんな風景を見たらどんなように思うでしょう。ある農村地に、まあ車も通らないような道で、一人のおじいさんがですね、炎天下に大きな荷物を抱えて、とぼとぼと歩いています。その荷はですね、肩に食い込んで、とても重そうに見えました。よっぽど長い道のり歩いていたようで、靴もだいぶ傷んでいて、その歩いているおじいさんの姿を見たらですね、まあ、助けてあげたいと思う。するとですね、めったに通らないその道に車が一台、おじいさんの横を通り過ぎた。運転手が気がついて、通りながらおじいさんに、この疲れた様子を見てですね、この運転手は声をかけます。おじいさん大変ですね。もしよかったら乗っていきませんか。おじいさんは頭を上げて、うわ、助かったというような顔で嬉しそうに、ありがとうと。それではお言葉に甘えてと、後ろの車の荷台に乗って、腰をかけて乗りました。しばらく経って目的地について、おじいさんはですね、その人にお礼を言って、降りました。まあその人で喜んで、きっとこのおじいさんは楽ができたんではないかなと思ったんですが、おじいさんは相変わらず疲れた顔をしていました。それはなぜか、せっかく休ませてもらえるその車に乗ったにもかかわらず、その荷台の中で上ででもその重い荷物を、まあ、背負ったままだった。下ろすことをしていなかった。私たちは、あなたの荷を私の前に下ろしなさいという招きの声を持って招いてくださる神様がおられます。あなたの緊張した、すり減った、その神経を緩めなさい。その弦を緩めなさい。休ませてあげる。やがてその弦を持って、また良い音色が出るように使える時のために今休めなさい。そしてその時が来たらまたその弦を締めて元気に出て行きなさい。私は心優しくてへりくだっているから、私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば、私に従い、私と一緒にくびきを追って歩むなら、弟子の関係に入るなら、そこで主が教えてくださることを得ていくならば、本当の意味でのあなたの魂の安らぎがやってきますと。私の荷は軽く、私の荷は負いやすいからですと。このような荷を負いながら主に仕えることができたら、どんなに嬉しいことではないかと思うんです。その勘どころですね、私たちは失敗しながら学んでいます。ああ、またやってしまった。主と共にというよりは自分で、ああ、やってまた、労を得てしまった。そういう失敗を繰り返しながらですね、イエス様と共に仕える喜びをイエス様は忍耐強く私たちに、教えてくださっています。詩編の55編の22節、アウトラインにもあります。皆さんで一緒に読みたいと思います。詩編55編の22節。はい。あなたの重荷を主に委ねよ。主が心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。 あなたの重荷を主に委ねよう。主が心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。このお方の前に、私が勝手に背負っている重荷があるかな？それは何であるかな？もう一度この礼拝の場でですね、照らしていただいて、それを今下ろして、そして主が与えてくださっている首輝き、それをもう一度主が与えてくださっている荷をいただいてですね、行きたいと思います。しばらくそれぞれで主の御前に応答して、祈りましょう。天の父なる神様、イエス様が語ってくださった重責に、また大きな荷に、あえぐ者たちに向かって語ってくださった言葉、私のところへ来なさいという言葉に今耳を傾けています。私のところへ来なさい。私があなたを休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば本当の安らぎがあなたのうちにあふれてくるからと、あなたの招きの声に応答して今見舞いに出ています。私は今どんな状態にいるでしょうか。イエス様と共にあるように感じながらも、何か隔たりを持って孤独感の中で、あるいは自分でしなければという戦いの中で奮闘しているでしょうか。あなたはいつも目を離さず私のところに来なさいとずっと招いてくださっています。主よ、今日心を開いてあなたの御前に荷を下ろし、あなたが言っておられる私の首輝きというものをもう一度心を向けています。イエス様のたどられた道のりゆえに、私のすべてを知ってくださっている。そしてその罪と死の打ち破って勝利取ってくださったお方と一緒に、首輝きを負わせていただくことのできる光栄に預かっているものであること、それがどんなに素晴らしいものであるかということ、私たちが、内なる霊をもって悟ることができますように、またその悟ったところが生活の中で生き働いて行きますように、主が共におられるということを、私たちがこの重荷を背負うような日々の中で知って行けますように。一切の煩いを今あなたの御前に置きます。そしてあなたを仰ぎます。自分ごとだけでなくて、あなたが私に託しておられる大切な、私にと託しておられる大切な役割、使命、心が向く方向、それに取り組ませてください。 イエス様と一緒に首輝きを負って、その働きに取り組ませてください。あなたが教えてくださるから。そこから学び、主の働きが、御業がなされていくその道のりを、あの5つのパンと2匹の魚が裂かれて、たくさんの民がお腹を満たしたように、イエス様の働きをそばで見ていた弟子たちのように、私たちもそのような素晴らしさを見そばで見ていくことができるように祝福してください。まだまだ飢え乾いた魂が私たちの周りにたくさんいます。その方に届いていきたいと願います。また救われた人々が喜んで主に仕えていくことができるように、このキリストの体である共同体が生き生きと伸び伸びと立て上げられていくことも祈ります。私に託されているものが何であるかを主を教えて、ただただ主に従う中にその学びを持って素晴らしさを見ていくことができるようにお導きください。共にいてくださるイエス様のこの尊いお名前を通して、御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。